吉澤由美子の
ダンダンダン。
こんばんは、吉澤由美子です。少し重くなった体を軽くしたいなと思うときにたまに食べるのがお豆腐を使ったグラタンです。潰したお豆腐にミートソースを入れてよく混ぜて、ブロッコリーと冷凍のかぼちゃ、あとチーズを乗せて焼くだけの簡単レシピです。ヘルシーで栄養たっぷり、これが結構いけるんですよ。ぜひお試しください。さて、だんだんとは島根の出雲弁でありがとうを意味します。この番組では島根出身のストーリー作成コンサルタントの吉澤由美子が毎回出演していただく方々の魅力を深掘りして、だんだんの輪が広がる情報をお届けいたします。それでは今週も最後までお付き合いください。由美子のちょっと教えて。このコーナーは本物のコンサルタント情報を経営者に届ける日本コンサルティング推進機構の提供でお送りいたします。今週も動線経営コンサルタントの中丸秀明先生にお越しいただいています。中丸先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、中丸先生は自社の商品サービスをこう売ろう売ろうとするから売上が上がらないというようなことをおっしゃってますよね。
はい、よくね、これ我々ビジネスを仕掛ける側であればそうなんですけれども、はい、逆にね、皆さん、経営者の方だったりそこで働いてる従業員の方もね、当然いろんなものを売られたりサービスを受けたりするわけなんで、一消費者なわけですよね、
はい、そうですね。
で、例えばですけれども、皆さんが洋服を見に行くような時、何か自分が好みのものがないかなとか、好みの形がないかな、色はないかなって探してる時に、うん、お店の店員さんがさささっと近づいてきて、うん、これは今年の夏の新作でとかって説明始められたら、うん、どうですか、
うん、
そうですよね、引きますよね。まあ、私もね、あるこの間大手の量販店、家電量販店さんで、はい、でっかいテレビがね、今結構安いんですよ、100インチとかでも。ちょっと前だったらめちゃくちゃ高かったのがこんなに安いのって思って、まあ、価格にびっくりしてたんですけども、うん、お客様、これは今年の新作でってやっぱり始まったんですよね。誰が欲しいって言ったのということになるわけですよ、
はい、
これちょっと語弊があるかもしれないんですけれども、
はい、
あの詐欺師っているじゃないですか、世の中にね。
詐欺師、はい、
詐欺師って詐欺がビジネスなんですよ。まあ、違法ですよ、もちろん、
はい、
ですけど、あえて詐欺師を見習ってくださいって言ってます。
うーん、
はい、なぜかというと、うん、真面目な人が、真っ当な人が真っ当な商品やサービスを売ろうとして集客できないとか売れないって言ってるんですよ。なのに詐欺の被害額って毎年増えてません？
ね、
ということは彼らは毎年業績上げてるんですよ、潤ってるんですよ。おかしくないですかっていう話じゃないですか。じゃあ真っ当な人が真っ当なね、商品やサービスを売ってて、大体どういうことをやってるかっていうと、あのお客様に対して、はい、当社の商品はっていきなりパンフレット広げちゃうようなことやってるんですよ。
やってます、やってます。
それってさっき言ったように、うん、例えば百貨店で洋服見る、大手家電量販店さんで家電製品とか見る、でいきなりスタッフさんが近づいてきて、
うん、
今年の商品はって、いや引いちゃうよね、
うん、
っていうのと同じことやってますよね。
そうですね。
でも詐欺ってこんにちは、はじめまして、うん、私の詐欺に引っかかってもらえませんかなんていう詐欺師って絶対ないじゃないですか。だからここで何を言いたいかというと、
はい、
集客商品と収益商品は分けて考えないといけないってことです。詐欺師にとって収益を取れる、利益を取れる商品、収益商品は、はい、これまさに詐欺だから、いきなり詐欺売らないんですよ。詐欺を売るためにマーケティング的に言うと集客商品という、詐欺に引っかかってもらうためのその前の商品を一生懸命売ってるんですよね。じゃあそれはどういうものかというと、もちろんお金は払ってないかもしれないですけども、
うんうん、
信頼関係とか親近感とか、
うんうん、
ひたすら人の話をよく聞くとか、そうすると人間って信用しちゃうじゃないですか。
そうですよね。
だからひたすら聞くことに徹してるんですよね。でも多くの営業マンって、私もかつてそうでしたけれども、商談が1時間あったら、
はい、
その半分の30分以上自分が話していたら必ずその商談は失敗だと思ってくださいっていうことなんですよ。寡黙な営業マンでないと、はい、ある種営業のプロセスってアプローチ、ヒアリング、プレゼンテーション、クロージングなので、
うん、
アプローチの次にヒアリング、しっかり聞かないと次のいいプレゼンにつなげられないんですよね。
うん、そうです
ね。でも多くの営業マンがそれできてない。 ていうところで、まずその集客商品っていうのがないと収益商品、本当に売りたい商品も売れないので、いきなり売りつけるんじゃなくて、まずは集客商品、自社の商品やサービスに対して興味を持ってもらう、見込み客の悩みや問題に対してその解決のきっかけとなるような集客商品、無料の商品を本気で売ってください。本気で売ってくださいっていうことは、お金かけて売ってくださいってことです。無料のものであっても。だからうちはメルマガを月50万から100万円の広告費をかけて無料のメルマガを売ってますし、 YouTube でも成長戦略 TV というのがありますけども、これ300万ぐらいかけて無料で垂れ流してます。でもそれが集客商品になってるからこそ、ちゃんとセミナーに来ていただいたり、コンサルティングのお申し込みが入るっていう流れになってるんですよね。ちょっと種明かししちゃいましたけど、
はい、その中丸先生の具体的な事例だとか、例えばそのクライアントさんがうまくいった事例なんかも、はい、そのコラムの中に書かれてたりとかするんですか？
そうですね、
はい、
今コロナでね、本当にちょっとうちは不謹慎な言い方になってしまうかもしれないですけど、このコロナ禍で売り上げが約3倍ほどになってしまったので、
はい、
ちょっと私が対応しきれないという、恥ずかしい状況が起こっているので、はい、なかなか今メルマガの配信とかちょっとできてない部分もあるんですけども、
はい、じゃあぜひ中丸先生のそういった事例見てみたいなと思われる方は、
はい、
何で検索
動線経営、はい、もしくは日本成長戦略研究所で検索していただいて、
はい、
ホームページからメルマガの登録ができます。
はい、そちらから最新のまたセミナーがされるときには情報の発信もありますよということですね。
はい、
はい、自分の会社に合った専門家を探したい、ちょっと相談してみたいと思われた方、ぜひ日本コンサルティング推進機構で検索してみてくださいね。あなたの会社にぴったりの専門家に出会えるかもしれませんよ。このコーナーはコンサルタントをより身近にをモットーに、企業経営者を応援する日本コンサルティング推進機構の提供でお送りしました。中丸先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
由美子の好きだけん。このコーナーはさまざまなジャンルでご活躍中の素敵なゲストをお招きして楽しくお話しいただくコーナーです。今月は日本笑い学会副会長で産婦人科の専門医でいらっしゃる昇美樹生先生にお越しいただいています。昇美先生、今週もよろしくお願いします。さて先生、今週は男性でも赤ちゃんが産めるかもみたいなお話をいただけるということなんですが、
産婦人科の診療の半分は不妊症治療なんですよ、はい、誰でも親になれません。
そうですね、
9割は女性の精子されたのは昔の話、
うん、
今は男性の精子が動きが悪い、
うん、
1000点以上が結構ある、そういうような半分以上あります。
ああ先生の、ね、本にも書かれてらっしゃいましたよね、
はい、こう子供によって初めてママにしてもらえる、
うん、
初孫が生まれて初めておばあちゃんにしてもらえるというふうに考えるべきで、
はい、
見ようによっては桃太郎かぐや姫、あ立派な不妊症なんです。だからおじいさんとおばあさんになったんですよね。でも川上からどんぶらこどんぶらと流れてきた、あれも本当は桃でなくて、
うん、
おばあさんの大好物の芋だったんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです、うん、でおじいさんに内緒で、
はい、
してふかして全部食べたの、
は
あ、お腹がいっぱいになって、
はい、
思わず一発ブーッとやってしまいました、
はい、
じいさん今頃芝を刈らずに臭かったっていう話です。
先生それはどこまで
だから信じるものは救われないっていう話ですよ。
そうなんですね、は
い、それで、はい、結局子宮移植というすごい不妊治療があります、
はい、
5000人に1人生まれつき子宮欠損といってないんです、
うん、
年頃になっておっぱいはちゃんと発見します、卵巣はちゃんとしてるんです、
うん、
ところが生理がないからって言ったらあなた子宮ないよね。で2014年、
はい、
今から7年ほど前にいわゆるスウェーデンのカロリンスカのあそこの大学で年の離れた姉さんが、もううちは3人いて可愛い妹のために子宮がないんだったら私の子宮をあげてもいいよという話が第一号です。腎臓とか心臓とかいろんなところの臓器移植が今できます。
聞いたことあります。
子宮はね単なる筋肉の袋ですから、そんなに大きな障害はないんです。
移植ができるんですね、はい、
ですからそうやって移植をして、そして生まれた子供の数、十数名もすでにいます。
へー、世界で
ってことですか？はい、世界でです。
日本
で、日本では猿で実験をして、はい、慶応大学で、
はい、
去年の暮れに、 妊娠出産まで行きました。そこまではできてます。ただ倫理の問題でやっていいかどうかはまだ通っていません。
そんなことができるんですね、は
い、でもそうなってくると、はい、男も子宮移植をすれば産めるかもしれませんね、
うん、あ、そういう意味だったんですね、
は
い、
結局子宮、うん、まず移して、うん、免疫抑制剤で1年間体になじませます。そこで受精卵を移植して、はい、うん、胎盤が出来上がったらあとはもう勝手に大きくなるわけです。
へ
え。で、過去のデータですごいのは、はい、生理が上がった60過ぎの子宮移植してちゃんと戻ってます、
うん、
すっごいですよ、やっぱり女性っていうのは。
へえ、
うん、いくつになっても産めるんです。
へ
え。で、免疫抑制剤を使うということもあってがんになりやすいから、
うん、
もう赤ちゃんを産んだっていう役目が終わったら子宮を一緒に取ります、うん、
なるほどね。
前回お話したように男性と女性違うというのは、私もともと麻酔科でしたから、
うん、
痛みの感覚が男性と女性は差があります、
うん、
明らかに女性の方が強い、
うん、
だから男性の方は例えば局所麻酔薬を薄めたらすぐ分かりますけど、うん、女性の方は手を握って大丈夫だからねって言ったら意外と行くんですよね。
うーん、
男が妊娠したらどうなるかっていう過程の話、
うんうんうん、
男性の3回は、はい、もう100人が100人みんな、それはもう1回で終わり、100人が100人みんな帝王切開だって言います。
うーん、
あんなの何人もなんて無理です。
うんうんうんうん、ね、よく言いますよね、はい、痛みに弱いって。女性は、私もあの2人子供いますけど、はい、あのやっぱり産むまでがとっても痛かった。
そうそうそう、それを地味ごとにあの愛情ホルモンというオキシトシンは忘れさせてくれます。
ね、もう一人
そして感じでよく見てください。好きも嫌いも全部女変です。女性が選ぶせい、男は選ばれるせいなんです。
なるほどね。
そう、どうしてうちの亭主があんたが選んだんです、
はい、なるほど。そんな、まあ、たくさんの赤ちゃんの、ね、誕生に関わってこられた先生なんですが、はい、先生がありがとうと伝えたい方って今いらっしゃいますか？
はい、だって自分だけで生きてるわけじゃありません、
はい、
自分以外にいろんな人にお世話になって、
うん、
そして今があります、
うん、
生まれて戦後すぐです。1ヶ月でこの子を持たないよって言われた未熟児がこの年まで来たんですよ。びっくりします、自分でも。それは役目があったんだと思います。
あ、なるほど、はい、じゃあ今まで関わられた本当にたくさんの方にありがとう、
はい、そしてそのプログラムは全部前世で自分で組んできてるということみたいですね。
あ、素晴らしい、ありがとうございます。本当にあの登先生のお話まだまだお聞きしたいんですけれども、時間になってしまいました。今月は日本笑い学会副会長で産婦人科の専門医でいらっしゃる登幹夫先生にお越しいただいてお送りしました。登先生、ありがとうございました。
はい、
番組へのメッセージをお待ちしています。またこの番組をお聞きの方に、私吉澤由美子の自己紹介漫画をプレゼントいたします。ご希望の方はメッセージに漫画希望とお書き添えください。メールアドレスは dandandan@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪吉澤由美子のだんだんだんまでお寄せください。お相手は吉澤由美子でした。それではまた来週、だんだんだん。